今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、イエスの12人の弟子の一人であるペトロが諸教会に書き送った手紙であります。一般にこのペトロの手紙は、この教会をですね、牧するそのようなものであると考えられております。牧するというのは主に教会の指導者、また教会員同士がお互いにお互いを心にかけ導き、また養う、そのことを言います。ペトロはキリストの弟子として教会の世話をするようにかつてイエスから命じられていました。その際イエスから言われた言葉は、私の羊を飼いなさいという言葉でした。ペトロはイエスの言葉の通り、この手紙を通して私の羊、つまりイエス・キリストを信じる者たちを導き養う、そのことをしています。この手紙が書かれた当時、ローマ帝国においてキリスト教徒への迫害があったと考えられております。その迫害の中で教会の中に生じていた恐れ、また不安、そのようなものを取り除くためにペトロは今朝のこの箇所を書いたのだと思われます。6節には、だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい、そうすればかの時には高めていただけますとあります。ここでペトロは教会の信徒たちに対して低くなるように、つまり謙遜になるようにとの勧めをしています。謙遜とは互いに低くなり減り下り使い合うということです。人は誰でも生まれながらに使えるよりは使えられたいものであります。しかしイエスはかつて弟子たちに次のように言われました。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に使えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。マルコによる福音書の10章43節から44節に記されています。この皆に仕えるものになる、全ての人のしもべになるという姿はイエスご自身の姿でありました。イエス・キリストは神でありながら人となられ、そしてさらに人として病の人を癒し、また悪霊に取りつかれた人を解放し、そしてついには全ての人の罪を背負って十字架にかかってくださいました。それは鉄頭鉄尾、私たちに仕えるためであります。その結果イエスはどうなったかといいますと、神は力強い御手を持ってイエスを死者の中からよみがえらせ、再び天に上げられ、今は神の右の座についておられます。右の座とは最も偉い人の次に偉い者が座る場所であります。神様は全ての者のしもべとなるまで減り下ったイエスを全ての者の中で最も偉い者とされたのでした。人に仕えるということは時に惨めに感じることがあるかもしれません。しかしそのようにすることは神の御心であって、神は仕えるものをやがて必ず高く上げてくださるということがここに示されています。 続く7節には、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださるからですとあります。思い煩うとは心配するということです。そこには根底に恐れがあると言えます。もしあのことがこうなったらどうしよう、そのように恐れるということです。しかし神様は私たちのことを心にかけていてくださる。つまり私たちのすべての心配事に対して解決をすでに用意してくださっているということです。だから思い煩わないで、心配事はすべて神にお任せするようにと言われています。この神様が心にかけていてくださるとある、この心にかけるという言葉は心配するという意味もあります。私たちが心配しないで日々を過ごすことができるように、神様がいつも私たちのことを心配してくださっている、そのように語られております。それはまるで親がこのことをいつも気にかけている、そのようなものでありましょう。八節でペトロは牧者として自分の羊である信徒に向けて次のように語っています。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。ここにはこの世界に悪の存在があるということがはっきりと示されています。悪魔は獅子、つまりライオンのようにクリスチャンを滅ぼそうと機会を伺っている、そのように語られています。ライオンはイスラエルにおいて野獣であって、家畜である羊を襲う動物でありました。そのために羊飼いは時にライオンに立ち向かって羊の命を守りました。同じようにクリスチャンもまた悪魔に襲われることがここに示されています。悪魔はどのようにしてクリスチャンを襲うのか、それは吠えたけることを通して襲うのだとここで言われています。先週は中条康人先生に説教とその後の交わりと、来ていただきまして、とても恵みに満ちた時を過ごさせていただきました。その中条先生が説教の中で、クリスマスのチラシをポストに入れようとすると犬に吠えられて心臓がドックドックといったというダジャレをおっしゃっていましたけれども、たとえ鎖につながれていようとも犬に吠えられると恐ろしいものであります。悪魔もまた吠えることによって私たちを恐れさせ、それ以上前に進めないようにする、そのようなものです。バニアンという人の書いた天路歴帝という小説があります。この小説はクリスチャンが天の国に至るまでの地上の歩みを物語風に記したものですけれども、そこに鎖につながれたライオンが出てきます。主人公のクリスチャンは道の途中で2匹のライオンが吠えるのを見て、このまま道を行けばきっと殺されてしまうだろうと思います。 しかしそこに門番がいて、そのライオンが鎖につながれていることを教えてくれます。そして門番の言う通りに勇気を出して道の真ん中を進むと、ライオンは吠えることはできても手出しができず、無事に門にたどり着くことができました。今朝の箇所の9節にこのようにあります。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。信仰にしっかり踏みとどまる、それは悪魔の脅しではなく、羊飼いの声に信頼して悪魔に抵抗するということです。この抵抗とは立ち向かうとも訳せる言葉です。ここに私たちが悪魔に対して取るべき姿勢が示されています。それは私たちの真の羊飼いであるキリストの声を聞いて、その言葉の通りに悪魔に対して立ち向かうということです。では私たちの羊飼いであるイエス・キリストはどのように言っておられるのでしょうか。イエス・キリストはヨハネによる福音書10章11節で次のように言っておられます。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス・キリストは私たちを守るために十字架の上で命を捨ててくださり、そのことによって敵である悪魔に致命傷を与えられました。そして悪魔を鎖につないでくださいました。やがて悪魔は完全に滅ぼされ、火と硫黄の池に投げ込まれると聖書には記されています。そしてイエス・キリストは次のようにも言っておられます。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ここでイエスは私たちには世で苦難があること、しかしキリストはすでに十字架の苦難を通して世に勝っておられて、私たちもまたその勝利に預かることができるのだと語っておられます。先ほど紹介しました天の歴程の中で、クリスチャンはさまざまな障害を乗り越えて最後には天の国に入ります。その一番最後の障害は死の川でありました。この死の川を渡るとき、主人公のクリスチャンはひどく恐れ絶望し、前が見えなくなりました。そこに一緒に旅をしていた待望者という人がいて、クリスチャンを次のように励まします。このとうとうと流れる水の中で経験なさる悩み苦しみは、決して神があなたを見捨てたもうた印ではなく、あなたが今まで神のご慈愛により保うたもののことを思い起こし、悩みの中にあっても神に寄りすがって生きていくかどうかを試みるために送られたものですよ。そして続けて次のように言います。勇気を出しなさい。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。この言葉によって クリスチャンは再び勇気を取り戻し、川を渡り終えることができました。そして川を渡り終えるまで敵は石のように黙していたと書かれています。ここには私たちが信仰に踏みとどまるなら敵である悪魔は何もすることができないということが示されています。イエス・キリストの十字架と復活によって悪魔はすでに敗北しています。そしてクリスチャンはすでに神にあって勝利が約束された道の上にいます。悪魔の吠えたける声の中で最も強力なものである死にクリスチャンはすでに勝利しています。昨日は私たちの敬愛する姉妹の告別式でありました。その式の中で最も強く思わされましたのは、姉妹が死に勝利しておられたということです。姉妹は病の中にあっても天の御国で再び再会できる、その確信を持ち生涯を全うされました。そのことを通して私たちに力強くこの死に勝利している私たちの姿を明かししてくださいました。今朝の箇所の十節には次のようにあります。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。ペトロが迫害の中にある教会の信徒にこの手紙を書き送った時、そこには死への恐れが絶えずあったことでしょう。ペトロ自身もかつて死への恐れから三度イエスを知らないと言ってしまいました。その時ペトロは激しく泣きました。しかしその後聖霊が下り、ペトロは死を恐れないものへと変えられました。ペトロはギリシア語で岩という意味の名前です。かつて死への恐れから揺れ動き信仰に踏みとどまることのできなかったそのペトロが、今は教会の牧者として岩のように揺らぐことなくイエスから任された人々を強め力づけています。それはあらゆる恵みの源である神がしばらくの間苦しんだペトロを完全なものとし、強め力づけてくださったからです。そしてそれは私たちにも起こることだと今朝の箇所は伝えています。私たちもまた今は恐れや不安によって揺れ動くものであるかもしれません。しかし私たちの歩んでいる道は勝利の道です。そこには敵もいますけれども、同時に良い羊飼いであるイエスの霊が私たちといつも共にいて、私たちの歩みを守り導いてくださっています。私たちはペトロと共に、力がよよ限りなく神にありますように、アーメンとの告白をご一緒に告白し、神の力によって悪魔に立ち向かう者へと導かれてまいりたいと思います。それではお祈りいたしましょう。 天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も私たちをこのあなたの生ける御言葉の前にお招きくださり、そして私たちにとって死はすでに勝利したものであり、イエス・キリストが私たちの勝利の道をすでに備えてくださっていることを覚えることができましたことを心から感謝いたします。時にさまざまな恐れにとらわれ道を行くことを躊躇してしまう弱いものですけれども、しかしあなたは絶えず聖霊を通して私たちを導き天の御国へと迎えてくださいます。どうぞ神様、そのあなたの声に絶えず踏みとどまって、そして敵の誘惑に立ち向かいつつ、あなたの備えてくださった命に至る道を歩み続けることができるように、一人一人を励ましてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ今恐れの中にある者にあなたが勇気を出しなさいとお語りくださり、一人一人を強めてあなたの栄光を表す者として、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ私たち一人一人の歩みをあなたが確かに備えてくださり、伴い励まし導いてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。